特別賛美とショートメッセージをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。エペソの手紙の6章を開いてください。12節ですね。私の聖書では381ページです。もうこっちに出てますのでね。こっちが一番早いかな。はい、お読みいたします。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、先週はですね、アンタオキ教会で心ゴスペルっていう集会があったんですね、ゴスペル集会。そこの、記録が表と裏とあるので、両方ちょっと映させていただきたいと思います。
皆さん今日はどうもありがとうございました。
皆さんこんにちは、今週もゴスペルライブテレビの時間がやってまいりました。司会のダビデと
ヨハネと
テルミです。
よろしくお願いいたします。
Jゴスペルコンテストの
長野県白馬で行われた全国ゴスペルグループコンテストファイナルイン白馬と選の心ゴスペルの裏側を収めた VTR を一緒にご覧ください。
ゆうちゃんいるかな。
妹です。
ただ温度が下がってやっぱり出なくなるんですね。
はい、どうもありがとうございました。先週の金曜日にね、コロゴスペが行われたんですが、B ちゃんとミラクルをね、送ってくださってありがとうございました。新しい風が吹いてね、非常に評判が良かったです。あと、安藤家の、三味の畑って九州の力にだいぶ支えられてるんですよね。例えば、プロデューサーは光君と佐藤でしょ。で、光君は九州出身ですよね。それと、トップグループのギフトとかジョイちゃんとか、それからなんだっけ、ちっちゃい女の子たちプレジールとか、それから子供器物もそうですけど、全部要するに門下生ですからね、茅野さんですね。で、それプラスですね、コンサートをやるそのオーケストラね、あれでしょ、辻郷さんですよね。だからね、それと作詞作曲だって多くの曲が前田さんの曲だから、だいぶね支えられてるんですね。どうもありがとうございました。それで今回はね、 スモークを使ったりね、まあ、スモーク買ったんですよね。だから、スモーク作る機械買いましたからね。皆さんオーディオだったら貸してあげます、ね、あるいはダンスをやるとかねやったんですが、満になるコンサートになるということを主が語っておられてね、でそのために一般のコンサート、満を超えるコンサートを見てきなさいっていうねことを言われていて、今年もね実はね4月にもう全部ただですけど約延べ30人ぐらい見に行ってるんですね。その中でいろいろ学んだり取り入れたりして、ね、動きがこう始まっています。それとともにですね、コンサートの目的は2つあって、一つはですねリバイバルの土台が賛美であるということをね主が語っておられるので、その聖霊に満ちたね素晴らしいその臨在に満ちたそういう賛美、これが一つ。もう一つはねノンクレッシャンに触れて心の傷が癒されたりね死を体験したり、そしてね、自殺をやめたり、まあ、そういうふうな賛美ですね。それが一つね目標としてあって、それに従って動きが起こってきています。そしてですね、まあ興味深かったのは、何が興味深かったのかっていうと、スタッフを混ぜるとねもう超満員なんですよね、具体的にね。だから場所を変えないといけないかなっていう、そういう感じになってきてるんですけど、初めはね人がいない。だって私が座ってね5列向こうに一人誰かのお父さんがいて、だってそれ以外見当たらないそしてマイクもね不信感なことを言ってるんですね。賛美が終わったグループはすぐ客席に行って座ってくださいってでその時思ったのはですね、その何年も続くんですよね。でそれで続くのを 見た時にね、やってる意味あるかなと思ってですね、だっていないんだから、見てる方が少ないんだから、歌ってる方よりね。しかしね、やりなさい、やり続けなさいって言った時に、動き始めてね、今まあ300人ぐらいのところですけども、前になってきて、もちろんそこを狙ってるんじゃなくて数千とか数万とか、それを示されて言ってるわけですけども、まさに主の言われたことをなす時にね、主が技をなされるなということを感じます。皆さんもいろいろね賛美の働きを重に思ってやっておられると思いますが、どうぞ神様の示しを離さずにね全うしておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。でイスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただいて、こういうふうに思います。 ありがとうございました。イスラエルのことを思うとですね、私は永遠のことを感じるんですよね。で、私たちはですね、永遠の存在ですよね。一瞬今の時代生きてますけども、やがて死ぬか撤去されるか、でそして永遠の世界に移行するわけですよね。で、永遠に生きていくわけですよね。で、その永遠っていうのを非常に強く感じます。それとともにですね、これからイスラエルはどうなるかっていうと、皆さんもご承知のようにですね、再臨が起こりますよね。それで再臨が起こった後に、イエスが主である千年王国、これが今のエルサレムのところを中心に建てられるわけですね。で、私たちはですね、その時イエス様と共に再臨 のイエス様についていき、でこの千年、イエス様の千年王国に共に生きることになるわけですね。イスラエルが変化していくわけですね。そしてサタンが解き放たれて、それが滅ぼされ、最後の審判があって、そこに天のエルサレム、これが降りてきます。そしてこの天のエルサレムは究極の神の御国であってですね、そして私たちはですね、永遠にその天のエルサレムに住むことになります。もちろんそれはイスラエルの上に降りてきますから、イスラエルに住むことになるということになるわけですね。ですから私たちは永遠の存在ですね。老後の備えは必要ですけど、老後の備え一生懸命やってください。しかし老後の備えよりも 死後の備え、ね、つまり我々は永遠だからですね。そしてその天のエルサレムがそのポイントであるからですね。じゃあ天のエルサレムは今どこにあるかっていうと、天国が天のエルサレムですね。だから天国と神の御国って一緒なの、永遠の神の御国ですね。それで私はですね、オリーブ山にいるときに特にね、天を強く意識します。どうして意識するのかっていうとですね、あそこ復活したイエス様はね、天に昇ってたところなんです。そしてね、今度はね、再臨するイエス様があそこから降りてくるんです。オリーブ山の上に来るんですね。だから何らかの関係を感じるわけですよね。でね、天を感じる。今日は太田牧師 のお姉さんじゃなくて妹さんの旦那さんが昇天されたんです、朝の5時にね。そしたらなんか連絡が来て、その後でご家族でにじみたって言ってましたね。で、エリサちゃんのブログだと、なんか今週どんどん虹見ていたようですね。まあ、救われている人ですからね。私はね、まあ、天国に行ったなと思うし、まあ、その印が現れたかなと、こういうふうに思うんですね。で、一瞬別れるけど、まあ、我々もいずれ死ぬか軽挙されるかで天の御国に行きますから、そこで永遠に共にいるということになるということをね、非常に強く思います。それとともにですね、イスラエルに関してはこう言われてるんですね。私たちはですね、イスラエル人としてイスラエルから年度をスタートしなさいと。で、このチームはですね、11月の初めの日曜日を踏みますから、これが年度のスタートとなるわけですね。で、そう言われるとね、訳が分かんなくなる方がいらっしゃると思うんですが、イスラエル人としてイスラエルからっていうのはどういう意味かっていうと、イスラエル人っていうとですね、聖書で2つ出てくるわけですね。一つは肉のイスラエル、ユダヤ人、これがイスラエルですね。もう一つはですね、霊的なイスラエル人、イエス様を信じたクリスチャン、これが霊的なイスラエル。だから我々は霊的なイスラエルなんですね。で、霊的なイスラエルっていうのは神の国のものであり、そしてですね、天の御国のものですね。だから神の国のものとして、でイスラエルからっていうのは何かっていうと、肉のイスラエルは何も国として存在してますが、これ発展していくわけです。千年王国になり、そして天のエルサレムがそこに現れると、神の御国になっていくと。だから神の御国のものとして、神の御国からこの世に使わされていきなさいと、まあ、こういうことを主が語ってるなと、 こういうふうに思います。ですから年度の終わり始めにおいてはね、私たちが神の御国のものとして、で神の御国からこの世に使わされ1年を始めるというね、こういう思いをね持っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、映像の働きが進んできたので、最初のガヤエコの礼拝とかアルベルさんの礼拝というのは同時中継されるようになったんですね。そうしますとね、まあ、アンティオキの人に聞いても全然感じが違うと。だからこちらにいる方もね、向こうに行った方も共に、その映像を通してね、あるいは実際に主をあがめつつね、そして新しい年度をスタートしたいと、こういうふうに思いますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それでカンボジアチームが行きますので、そのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
新聞の働きがスタートして、信じることの愛を。
はい、どうもありがとうございました。私がですね、個人に重荷を持ったのはジョージ・ミューラの本を読んだ時です。祈りの凄さに感動したのとともに、個人をねやりたいなと思ったんですね。で、最初に思ったのはね、無理だなと、力がない。ただね、祈ったんですね、やれるように。そしたらね、神様はね開いてくださいましたよね。でね、一つ私ね感じるんですね、個人人をやれるっていうのは非常に大きな特権であると、ね、神様が与えた恵みであるってことをね感じます。ちょっと感謝したいと、そういうふうに思いますね。それで個人の働きに関してはですね、世界情勢の悪化から、あるいは孤児でない子もね非常にひどい目にあったりなんかするような時代になってきた中で、取り扱うべき人たちはね圧倒的に増えてきていると、こういうふうに思うんですね。それでリバイブの働きがすでに起こり始めている動きの中でね、私たちの個人に対する働きも一気にね広がっていくと、こういうふうにも思います。それで皆さんの働きにおいてもね、増えていく、大きくなっていく中でね、個人に関わる方がね非常に多くなってくるんじゃないかと、こういうふうに思うんですね。ですから重荷を持っている方はね、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。そして個人の時にはですね、行く時にはいつも、最近はボーリングとバーベキューやってるんですが、なんかアイススケートとバーベキューにしてほしいってまあ別に向こうはねまあちょっと揺れてるようですけどもアイススケートはねやりたいならやったらいいと思うんですね。まあいろいろね、今回のチームはすでに20人いっぱいになっちゃってますけど、ギフトが入ってくるとかね、あるいは、映像に20万円の献金があるとか、いろんなちょっと動きがあって、また特別なそういうようなチームになると思いますので、ね、またそのためにお祈りください。また今の段階から爆発的に主が働きを進めていくということを非常に強く感じますので、ね、皆さんも祈りつつ、ご自分の対応がこう試される時もやってきますので、ね、どうぞそのことを、ね、覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。でここで、私たちの格闘は血肉のものではないってこう書いてあります。私たちは人間の間に住んで、人間同士で問題が起こったり、あるいはいじめが起こったり、迫害が起こったり、トラブルが起こったりしますね。で人間が私たちの前に見えるわけですね。ですから人間の問題と考えるんですが、そうではなくて、血肉ではなくてサタン、この霊的な対応がポイントであると、こういうふうに言ってるわけですね。でサタンというとですね、ある方々はこう思うわけですね。私はサタンと全く関係ない生活をしていると、最後もねそうで昇天したっていう方も多いと思うんですが、それはね気づかないだけ。サタンは存在して、そしてですね、私たちにいろいろな信仰における妨害とかね、いろんなつまずきとか何かを送ってきます。それは現実的な敵であるということをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでこの間ですね、私の部屋に、息子の人がね、ヨハネ君じゃなくて来たんですね。ちょっと夜遅くなってね。それでね、なんで立ってるか、なんで立ってんだって言ったら、怖いテレビを見た要するに霊が怖くてやってきたわけですよね具体的にね、小さい頃3人がね、写真、心霊写真のテレビ見てたんですね。もうやめろって言って、 でもしそんな見たいなら本物を見えるところ連れてってやるって、まあそれは見たくないとかなんか言ってましたね。そしたらイレイさんと一緒にいるときにイレイさんが私に質問したんですね。パウロは霊を見るかって言ったから、時々見ますよって言ったんですね。そしたらイレイさんはね、しょっちゅうだとかなんか言ってましたね。でもね、みんなが怖がるから言うのやめとこうとかなんか言ってましたね。で皆さんの中でサタン悪霊を見たことのある人、見たから偉いってことじゃないんですよ。あ、いらっしゃいますよね。で皆さん現実的な存在なんですよね、具体的にね。例えば、私が国分寺に住んでいるときに子供たちがね、実家に行ったんですね。子供たちが、そしてね、一人がね熱出して病気になっちゃった。で不審さん見に行ったんですね。そして一人が終わったらね、次がまた熱出して病気になって、それ次が熱出して病気になってね、不審さん帰れなくなったんですね。で今日はねお迎えに行かないといけないと思ってね、で迎えに行ったんですね、長戸君と一緒に。そしたらね、不審さんが熱を出しちゃって、そしてお父さんが出てきて私に言うんですね、熱が出てるから帰れないって。確かね8度3分かね5分だったんですね。でもねその時、これは霊によるものであるっていうことをね主が示しておられたので、それで、ね、霊的な対処、ちょっと待ってくださいって言って、不審さんの部屋に入って10分間ぐらい霊的な対処をいたしました。そしたらね6度8分一気に平熱に下がりました。で私はお父さんに言ったんですね、お父さん熱下がりましたから帰りますって。そんな下がるわけないと、体温計持ってこいとか言ってですね、そしてね上がらせたんだ。そしたら6度8分でしょ、目を白黒させながらね、そしてなんかわけのわからない顔をしてました。それは 何の対処をしたのかって、霊の対処です。霊が働いたんですよね。そして霊の戦いっていうのをね、皆さんよくやると思うんですが、気をつけないといけないんですね。相手があることだから、霊の戦いやって死んじゃったとかね、大怪我したとか、そういうことはよくしょっちゅう起こっているんですね。そしてある時ですね、教会に傷だらけのちょっとこけたような感じの方がやってこられたんですね。いつも教会に来てるんです。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で霊の戦いやったら、だから怒っちゃったとかなんか言ってね、怪我してやってもらいました。これはね危険なんですよね。それでね、象徴的に現れたのは日本の四隅の霊の戦いをした時に北海道をやったんですね。それで帰って旭川に向かってた時ですね、一般道路から高速道路に乗ってですね3台並んで走ってたんですね。で私は一番前で、運転手は内田さん で私はこの横に座ってたんですね。これは乗用車でした。それでね、高速に入る前に私言われたんですね、事故が起こるって。これはねかなり明確に言われましたね。でその時はすぐ祈るんですよ、事故が起こらないようにって。でもね、私が言われた場合はね全て事故が起こったんですね。ですからね、起こらないようにって祈って、もう一回もう一つ祈るんですね。起こったとしても誰も怪我をしないように、何の怪我もないようにと。でこっちの方は聞かれるんですね。それはね明確に示されていたんで、ね、私ね祈り続けていました。そしたらその頃ね、不思議さんが示されたんですね、動物事故って。それでねそのために祈ってた。そしたら教会員の一人がね、雪原を自動車が走ってる映画見てたんですって。そしたら鹿と激突したんですって、その自動車が。そしてね、自動車に乗ってる人が死んだっていうのを見たんですって。そしてね、我々のことじゃないかと思ってね祈ったって言ってましたね。そしてね、走ってる時にどうなったのかっていうと、高速ですよ、ね、パッと見たらね、もう20メートル前ぐらいのところに200キロのねメスの鹿が立ってた。20メートルぐらいのところですよね、具体的にね。でもしね、ここで急ブレーキかけたら3台並んで走ってたから大事故になりました。で横にハンドルを切ったとしてもね、 後ろの車が追突するだろうし大事故になったんですね。そして、内田さんはねさすがですよね、なんかアクセル踏んだような気がしたんですね私隣にいるかよくわかんないんですけどね、でまっすぐ行ったんだ。そしてねどうなったのかっていうとですね、激突してね車大破、私の前だからここで激突したわけですよ、大破で、この車はね廃車になりましたからね、タイヤの仕方すごかったんですね。そしたらね鹿はどうなったのかっていうと飛んだんだ。そしてね次の車の上を通りね、この車の上を通って斜め多分上を通ったんだろうと思うんですがね、ここにね落っこったんだ。そしてですね誰一人怪我ない、で警察がやってきたんですね。まずそしたらね警察の人が不思議があるんですね、普通ね鹿は飛ばないってしかも200キロの鹿だからフロントを破ってね入ってくるって、どうして飛んだのかって悩んでるんですよね、あ祈っておくもんですよね。あれねそのフロントを破って来ちゃったらね即死ですよ、だから祈っておくことね、でこの時に何があったのかっていうとね、例の戦いがあったんですですね。じゃあ例ってのは何なのかっていうことなんですが、例的な存在っていうのはですね3つあります。一つは何かっていうと三位一体の神様、もちろん神様が中心です。そしてですね長遠くを除いた人間で、ペットのね犬とか猫が可愛くてね、これに霊があるって認定をしてほしいっていう、そういうような動きをねしてる人っていうのはよく聞くんですね。でもね犬とか猫はね霊はありませんね、これは人間だけなんですね。それとともにですねもう一つはですね天使、これが霊的な存在です。で天使は二通りに分かれます。本当に主に従う天使、いわゆる天使ですね、それと堕落した天使、日本語で言うと堕天使で、この堕天使が悪霊です。で堕天使の特徴はですね、サタンに従った。サタンっていうのは固有名詞でルシファーっていうのはサタンですね、それに従ったのは悪霊と。そしてサタンと悪霊を含めてサタンということもあります。この二通りですですね。それで悪霊を見た人は一人だって言ってましたけど、天使見たことのある人、あんまり見てないですね。結構ね天使って皆さん見てるもんなんですね、ただわからないだけです。だから私ね祈ったんですね、わからないで多分天使に会ってるんでしょうから、誰が天使でしたかってね祈ったらね、わかった一回もうはっきり あれ天使だったなっていうのはわかりましたね。皆さんもね祈っておくといいですよ。具体的にね人生に絶対必要な祈りではありませんけどもで神様の働きをねより深く知るためにはいいことですよね。じゃあ余計なこと言うと時間が長くなっちゃうからいつ天使だったかっていうのは言ってもいいんだけど、今何時だっけいいですかいや分かったんだよ、今日分かったんだあれ絶対天使だって分かったんですね。それは、ね、なぜ分かったのかっていうとね、ポタラ宮っていうチベットのねダライラマがいた宮殿があります。これラマ教の中心なんですね。で この生クワの中心のこのポタラ球にですね、霊的なものはいっぱいあるんです。我々は霊の戦いを示されたんです。そしてね、霊の戦いに行ったんですよね。ところがとんでもない日に行っちゃったんです。休館日だからね、皆さんね、誰も入れないんですよ。で、我々はね、まあ、休館日っていうことだったんだけど、上の方にちょっと歩いてったんですね。そしたらね、中国の高官が来ていて、その人がね、権威が強いんですね。自分で入っていくわけですよね。で、何人からもその人が周りにいてね、そしてね、入っていくわけ、まあ、我々から見るともう50メートルぐらい向こうの方で一人だけ入っていくわけですね。そしたらその横に人がいてね、我々を呼ぶんです。で、我々ね、もう生き力はないんですね。なぜかっていうとね、高山病になってる、みんな真っ青な顔してね、呼ばれたってね、行く気力がないんですね。で、私たちはもういいやっていうことでね、で、なんで言うのか分かんないから、そしたらね、その時ね、来い来い来いってやったんですよ。あんまししつこくやるから、我々は言ったんですよね。そしたらね、その高官とね、我々だけがね、その休みの日に、高官はね、権威があるから入っちゃうんですから、我々が入っちゃったんですよ。そしてね、説明の人が高官と我々についたんですよ。そしてね、普通人の行けないようなところにも連れてってくれて、で、我々がね、仏像とかなんかって例の名前に聞くでしょ、何ですかこれやって、なんとかなんとかって言うとみんなでやる、イエスキリストのみんなにやってそしてね、セブンイヤーズインチベットでブラッド・ピットが立ったところまでって言ったちょっとな。だからおそらくね、行ってはいけないところを含めて全部入れた。で、その時に来いって言った人だって、我々真っ青になってね、第一、我々入れないんだから。なぜ入れないのか、休館日だから。しかも中国の高官でもないし、中国人でもない、ね、そして我々も真っ青になって入れなくて、もういいや、いいいいみたいな感じになった時、こうやったんですよ。来い来いって。その人ね、我々絶対天使だと思いますね。あれ、透けた顔してましたけどですね。でね、天使の話するんじゃないんですけど。で、この霊的な存在ですね、堕落した天使、サタンというリーダーとともに、これがですね、悪霊であって、我々の霊の戦いのポイントの者たちですね。そしてですね、神とサタンとの戦いにおいてはですね、一つはっきりと認識しとかないといけないことがあるんですね。それは何かっていうとですね、神はすでにサタンに勝っているということです。だから皆さんね、勝ってるんだから、神のところにいりゃ勝つんです。だって勝ってるんだから、ね、ある方がね、サタンに宣戦を布告し、サタンに負けないぞって言ったということを聞いてますけど、バカじゃないか。もう神は勝ってるわけです、ね、だからそれが一つ大きなポイントなんですね。そしてね、サタンは一体どういうことをするかっていうと、ヨブ記の1章2章にそれが出てます。病気にしたり、あるいは不幸が起こったり、災害が起こったり、いろんな悪い出来事、それに出てますね。病気とかそういう出来事が全てサタンではありません。しかしそのあるものはサタンによるものが起こってくると。しかしね、すでにサタンは主に負けてますから、どの範囲にできるのかっていうとですね、神が許されたことだけ。ヨブもね、この病気をこうさせてくださいってサタンが言って、それで主が許可したことだけが許されています。ですからですね、サタンの働きは主が許可としただけ、言い換えれば益になることだけ許される。これがサタンの働きの特徴です。 ね、じゃあね、なぜ神様はサタンの働きを許すのか、二つ理由があります。これは予備国の最後に出てます。それどういう理由かというと、一つは神様の素晴らしさをよりよく知るため。皆さん、いろんな問題とか困難の中でね、神様の素晴らしさを体験しませんか？私は体験しましたね。もう困難、問題の中にこそその神様の素晴らしさをね、体験するポイントがありましたね。これ聖書通りなんです。だから皆さんがね、サタンのアタックを受けてるの時にね、その一つの理由はね、神様の素晴らしさをさらに知るようになります。これが一つ。ちょっともう一つの理由は何かっていうとね、二倍の祝福って書いてあるんです。祝福されるため、祝福されるため、例えば神の働きをするときにこういうことが起こります。サタンの妨害のない神の働きはやらないほうがいい。サタンが相手にしない仕事はしないほうがいいと。しかしね、サタンが相手にするときに神の栄光はね、豊かに現れます。そしてね、大きな祝福が現れてるんです。だから皆さんね、理由は何かっていうとね、祝福するため。これが非常に大きなポイントとして出てくるというふうに思ってください。ですが、どうしたらいいのかっていうとね、神様のそばでいればいいんです。神様の言葉に立ち続けてね、そこを揺らがしてくるから。で、神様に従い、神の御心を行っていくっていうことが、実はもう神は勝ってんのであって、勝った人と一緒にいれば勝ってんだから、それを全うするっていうことがね、非常に重要です。それとも、もう一つね、サタンがやってることがあります。それは創世記の3章に出てくることなんですね。それは何をやってるのかっていうと、神様が言われたことがあるでしょ、それを惑わす。もう簡単に言えば、皆さん本当に愛されてますっていうふうに言うのは聖書にこう書いてあるからですね。神の言葉にあるわけです。神は愛であるとね、イエス様の十字架3章16節に書いてありますよね。でもね、来るんです、サタンは。本当か、お前は愛されてるかって来るんですよ。そうするとね、ある方々はね、愛されてるんだろうかと。神様は生きて働いておられるってね、昨日も今日もいつまでも同じですって言ってる時、本当にそうか、神様は生きて働いてるのか、ね、例えばキャラ牧師とか私が祈りが答えるっていう時に、本当にそうか、ね、キャラ牧師だけじゃないかと、こう揺らがしてくるんですね。そしてね、サタンの目的の一つは何かっていうとね、あ、一個言うの忘れちゃった。それは何かっていうとね、サタンの働きを許す神の御心は、神の素晴らしさを知らせるためと、そしてさらに祝福するためですよね。じゃあ、サタンの目標は何か、ね、どうしていろんな不幸とか問題を起こすのか。これはですね、たった一つです。神を呪わせる、ね、だからいろんな問題とか困難が起こることによってね、なんだ神様、何も助けてくれないと、悪いことばかり続くじゃないかと、こんなに苦しんでるのにどうしてくれるんだと、呪わせるんです、呪わせるんです。だから感謝のことを知ってるってことはね、素晴らしいことですね。それをね、実行できるってことはね、本当に素晴らしいことですよね。そしてもう一つが、創世記3章に書いてある神の言葉に信頼させなくする、神に従わなくさせる、これが一つの大きなポイントですよね。まあ、イスラエルは我々の重荷であって、今ロシア系ユダヤ人なども開かれてね、大きく神の技が動き始めてます。で、最初ですね、イスラエルの働きはある姉妹が示されたんですね。この姉妹は長期宣教師になってイスラエルに使わされますって、ヘブル語のできる姉妹でしたね。私たちもそう思ってましたし、彼女もそう思ってました。サタンに揺らされちゃった。いつまでたってもイスラエルの道が開かれない、で動揺者を見てたんですね。
そしてね、あると言ってきました。本当にイスラエルの宣教をする教会に行きますって言っちゃったの。で、私はね、その時言ったんです、彼女にね、あなたは飯を失った人の代表になりますよってね。で、もしこれをやればね、あなたは飯を失いますよって。で、私そのこと言うから、人に証しするからいいですねって、だから許可を得てやってるわけですねって言っちゃった。で、イスラエルの道がね、閉じられました。そしたら1年ぐらい経ってね、教会の近況を聞きたかったんでしょうね、電話してきたんですね、久保田君のところにね、久保田君の教会にだから。そしたらね、その日が大変な日だったんですね。どういう大変な日だったのかっていうと、中島宣教師と高橋宣教師がイスラエルの宣教師として任命されて、そして飛行機でイスラエルに立つ前日にかけてきたんだよ、ね、いろんな人たちの、ね、どうしてるかなって聞きたいために。そしたらそこでね、聞いたんですよ、イスラエルに宣教師が使わされるっていうことね。で、この時どうして彼女がそういうふうになってしまったのかっていうとね、最初神の言葉を信じてた、許されちゃった。そしてね、惑わされちゃった。で、その時にね、神の御心でない方を選んでしまって、それを失ってしまった。その後ろにね、サタンの働きがある。だから私たちは霊の戦いのポイントっていうのは、神のそばにいること、神に従うこと、神の言葉に立つこと、神の御心を行い続けること、ここにね、大きなポイントがあるっていうことをね、覚えておいてください。それで、まばし教会とね、主の十字架ってものすごい深い関わりがあるんですね。それは何かっていうと、まばしはカリスマの騎手師としての役割を持ってましたけども、それを主の十字架が引いてるっていうことがあります。また主の十字架ができた時に中心はね、まあ、キアラ牧師もそうだけど、まばしの人だったんですね。ですから、まばしから生まれた教会っていう面もあるんですね。そしてね、新井先生も晩年、まあ、いろいろ常の親なんか来てくれて、で、常の親の名前を我々が引き継いだとともに、さらに、その継続を歩みをね、今私たちはしてるわけですよね。で、その時にね、サタンが強く働いた。それはどう働いたのかと言いますとね、私が進学校辞める時じゃなくて卒業する時進学校辞めてませんから良い招聘が来たの、ある教団から、福音派の教団からね、5つの教会があるけども、どこでもいいから来てくれって言われた。破格の取り扱いですよね。で、私聞いたんですね、違うって。そしてね、ママ氏が御心であるって言われた。まあ、その当時ママ氏の進学生であって、ママ氏の副牧師的な役割をすでにしてたってこともあったんですね。で、新井先生のところ行って話したんですね。それで新井先生が喜んでくれて、主は人を備えてくださるって言って、ね、私は牧師としてね、ママ氏に入ることになったんですね。まあ、これは御心の確認通りですよね。そしたらね、サタンがね、役員会に働いたの。役員会が猛烈な反対したんです。そしてね、それをできないようにしたんですね。で、結果ね、どういうことになったのかっていうとね、牧師はね、進学校に養成してそこから送ってもらうと、福音派の進学校ですね。それと秋元はアメリカに勉強に行ってもらうと、自費で、要するに放り投げるってことですよね。そしてね、もちろん私も、ね、牧師になるってことは一度は決定したもんだから、ネットワークありますからね、すぐそのことを知ったんですよね。そしたらね、頭きて、それだったらね、破格の招待があったわけだから、そっち行くと思ったんですね。で、祈ったんですね。ダメですって、私の導いた教会はまばしですって言った、神様言ったんですね。で、私言ったんですよ、まばしって言ったって、まばしは役員会がそれを拒否したじゃないですか。そして進学校に牧師を申請してますと、ね、私一人そんなこと言ったって、 それは違うでしょうって言ったんですね。でその時主が言われたんですね、このところがしっかりしてなかったんですよ。私がね、この教会は私の教会であると、この教会をの上へ導きは私がすると、私があなたを立てると、こう言われた。だから教会の頭が神であるということの曖昧さがあったんですね。で私ね、それに従うことにしたんですね。それでね、はっきりと向こうからやめてくださいと言われるまではちゃんと言おうと思ったんです。そしたらね、愛の面白ですよ、みんな知ってるわけ。私がもうアメリカに行かされる自費で、アメリカなんか行かないですよ自費でね、もうそういう目で見られちゃうわけですね。 目で見られるときニコニコ笑いながらですね、神様ね、こんにちはとか何とか言っておりましたまあ神様ここにいろって言うんだから針の後ろですよね、具体的にね。そしたらね、だからこれがね試しだったんですよ、サタンの。本当にね主に従うかどうかの試しだったんですね。そしたらね、大教会の副牧師でしょ、で、ね、新学生のねよだれが出るような奉仕の道なんですね。で誰も応募しないってことはありえない、誰も来なかった、誰も来なかった。で結局ね、結果はどうなったのかっていうとね、私は本来は牧師として招かれる予定だったんですが、伝道師として1年限りということで役員からね受け入れたのは、説教はしないという条件でママシーに登ったんだ、立つことになったんだ。主の言われた通り、主が御心とされることをサタンはね壊すことはできない、ただし私が試された、本当に主に従うかどうかを試されたんですね。そしたらね、ここから主の技が起こった。説教させないということだったんですね。4月にアラビ牧師が外部奉仕に行ったんですね。その時いろんな牧師に頼んだ、全部断られた。そして私ね、4月から説教した。だからもう神様の説教させる場合はね、いくら決めたってそうならないんですね。それでね、私は頭きてたから、だから復讐の祈りをしたわけですよ。メリハリははっきりさせておかないとダメですよね。それでね、祈りの内容はどういう内容だったのかというとね、ママ氏の役員会をはじめとして、ある方々はね、私が神から使わされたものであることを知らないと、神様それを教えてください、彼らに。そして祈りました、12月の末までに私を通して50人救われる。そしたらね、ボンボン救われ始めたんですね。もう6月にはね、言われてました、神が導かれた人だって。で8月にはね、やっと新井先生の後継者が出てきましたねって言われて、批判とか中傷は一切なくなりました。そしてね、12月の末までに62人かな、63人救われた。そしてね、3月の末まで1年間で93人かな救われたんですね。神様はね、ひっくり返してくれた。だから出る時にはね、どうして出るんですかって逆に非難されたぐらい。しかしね、そのことを通してね、ママ氏との関わりがねはっきりとできて、でママ氏から生まれた教会としての主の十字架がスタートし、ママ氏の召しを引き継ぐ形で主の十字架の動きが始まったんですね。しかしね、その時にサタンの試しですね。そしてね、私たちはね、よくそのサタンの試しに遭います。しかしね、神はすでに勝利を取って最後まで従い続ける、神の御心を行い続けることが実は勝利の秘訣です。でもう勝利を取っているので、我々が御心を行い続けるならば、サタンはですね、それを妨害することはできないということをね、覚えておいてください。でそのこの戦いっていうのはですね、我々が昇天するまで、あるいは軽挙されるまで続きますので、それらのことから覚えつつね、見といていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢をあらしてください。お願いいたします。神に愛されているということについてぐらつきのある方がいらっしゃいます。
何かこう罪のことがあって、それを悔い改めてません。これを悔い改めていくときに、神が愛であるという思いというのは深くさらに戻ってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を荒らしてください。主に従うことにちょっと疲れちゃってる方がいらっしゃいます。感謝がちょっと弱くなってます。すべてのことをおがらを感謝し、感謝できていないことを感謝し、主を称えていく中で、その思いというのは大きく変えられてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を荒らしてください。なんか一度は渡したものをやっぱり手をかけちゃってる人がいますが、捧げたものは捧げ続けていきなさい。その後にこの大きな祝福を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しの民を祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。なんか体がだるくてぼんやりとちょっとした感じの方がいらっしゃいますが、なんかね、その人は気づかないと思いますが、そばに偶像的なものがあります。それを見つけて捨てていきなさい。それが一つポイントです。心臓の動悸がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。鼻と耳が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。